古代の福岡を歩くシーズン6。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン6。この番組は美山市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。
こんばんは、坂田修大です。古河市にある船原古墳で大変興味あるニュースが発表されました。タマムシで装飾されたバグが日本で初めて出土したというものです。タマムシ装飾のバグは韓国新羅時代の王陵で見つかった5例しかないそうです。タマムシというと法隆寺のタマムシの厨子というものが知られていますが、バグに使われたものは初めてだそうです。バグは行用という部分で、ここに20枚ほどの玉虫の羽が使われていたというものです。これについて今夜は3人の皆さんにお話を伺います。まず玉虫飼育30年という静岡県藤枝市の玉虫研究所の芦沢七郎さんにお話を伺います。芦沢さんは新羅の王陵江南大塚から出土したタマムシ装飾のバグを復元する際に、ご自分で飼育していたタマムシを提供なさっています。
芦沢さんは千年の輝きというタマムシの本をお書きになっていらっしゃいますけれども、
はい、
福岡県古賀市の船原古墳で、
はい、
なんとタマムシ装飾のバグが新たに見つかりましたが、これどう受け止めていらっしゃいますか？
これはえらいことですね。
ほう、えらいこと。
日本で最も古くから古いタマムシの、使われたものというとタマムシの厨子がありますね。
はい、国宝ですね。
国宝、これが一番古いかと思っていたけれども、船原古墳から出たという玉虫がね、装飾されたものが出たというと、そちらの方が古くなりますよね。ということは、えらいあれですね、歴史に新しい1ページを加えたような格好になりますね。
あの玉虫の厨子よりももっと古くから玉虫装飾のお宝があったということですね。
はい、
うん、
玉虫の厨子は聖徳太子が亡くなってからできたものというふうに言われてい いると思うんです。
ええ、
それで聖徳太子が亡くなる前にもう船原古墳、今でいう船原古墳に何かそれが玉虫を装飾したものがあったとするとね、そちらの方が何年か古いんですよね。
はい、これは歴史的な大発見ということになりますね。
そう思います。なんかゾクゾクします。
ああ、そうですか。
はい、
玉虫装飾のお宝といいますと韓国にもありますね。
はい、ありますね。
うん、バグですか、こちらは。
バグ、馬の鞍ですね。
はい、
それが古墳から出てきて、それを復元すると、
はい、
いうことで、そのまま見せるわけにいかないと、もうだいぶ古くなって劣化がどんどん進んでしまいますからね。
ええ、
で新しく作り直して、それを慶州国立博物館に陳列すると、今陳列してあると思うんですけれども、
ええ、
それが1500年くらい前、韓国でいう1500年くらい前と、
ええ、
いうことのようです。
なるほど。じゃあ日本よりも玉虫の厨子よりも古いもの。
そうですね、玉虫の厨子より古いです。
そうですか。
はい、
今
ただ1500年前というのは どのくらい正しいかは分かんないです、
はっきりしない部分もあるわけですね。
はい、
今復元というお話がありましたが、
はい、
その復元の際は芦沢さんが玉虫を提供されたということですね。
そうですね、こういうわけで玉虫を探して、それで玉虫を欲しいんだけれどもということです。それで1000匹標本になったのを寄贈しました。
1000匹ですか。
はい、
すごいですね。これまで育ててきた、どれだけ多くを育ててきたかということですね。
そうなりましょうか。
はい、これは韓国で玉虫を実際に国内で揃えることはできなかったわけですよね。
そう思います。
これは理由は何かあるんですか。
ありますね。
玉虫
の仲間そのものはもともとが熱帯のものです。
はい、
それで日本や韓国でも玉虫が何年か前からもう来て住んでいると。ただ日本はまだ暖かい、
韓国は寒いですよね。
日本は北海道にはいないと、それから青森にもいないと言われてきました。それで韓国も同じように北海道か青森くらいの冬の気候というの厳しいですからね、
はい、
じゃないかなと。それで韓国ではあまり育たなかったじゃないか。でいないわけじゃないんです。暖かいところにいるらしいんです、同じヤマトタマムシ、同じ種類ですね。
ヤマトタマムシなんですね。
そうですね、
とすると当時ですね、
はい、
復元ではなくオリジナルを作った時のタマムシは、
はい、
これはどこのタマムシを使ったんだろうと思われますか。
これは日本以外にありえないと思います。ただ1500年前というと日本でもね、その当時の朝鮮ですよね、
はい、
交流がかかったわけです、ちょうどそのあたりで日本へ仏教が渡ってき始めたと、そういうことがあるんですよね、
はい、
ですから交流があったということは向こうの文化的なものも日本に入ってくるし、日本のタマムシも集めれば集めることができて、それが向こうへ渡ったというふうに思います。
日本のタマムシがひょっとすると新羅のバグに使われていたのではというのが、タマムシ研究所の芦沢さんの話です。芦沢さんには後ほどタマムシについて詳しくお話を伺います。今度はバグの研究では第一人者の福岡大学教授の桃崎雄介さんにお話を伺います。タマムシ草食のバグが出土したことについて、
今回のですね、タマムシ草食バグは、5世紀から6世紀にかけての新羅のタマムシ草食バグの延長上にあるということと、7世紀の中頃のですね、タマムシ寿司とのちょうど間にあたる資料なので、そういう意味で、新羅と、日本のですね、それぞれの工芸技術をつなぐちょうど間をつなぐ重要な一点が見つかったというふうに考えています。はい、
この船丸古墳の場合は6世紀後半から7世紀初頭のもの、
はい、
で今度の玉虫寿司の方は7世紀中央になりますか。
はい、
でこちらの方が少し古いと。
そうですね。そしてそのバグに使われている工芸技術も、6世紀の新羅のバグの特徴と7世紀前半のそれを真似て作った日本のバグのですね、特徴のどちらとも取れる構造をしているので、新羅で作ったと可能性が高いと思うけど、それを真似て日本で作った可能性も否定できないという大変難しい資料です。
あ、そうですか。出土した業用ですけども、
はい、
あんずの葉というふうに書きますよね、
はい、
これは主にどういうところで使われているんですか。
はい、業用というのはだいたい馬のお尻にぶら下げる装飾のペンダントだと思っていただければいいです。胸に下げる場合もありますが、今回のものは形から見てお尻につけるものだろうと思います。 しかし普通3枚一組とかで使っていることが多いので、今回1点しか見つかっていないのが何とも気になります。1点だけセットから分離した形で入っていたのではないかということも疑っています。
二連三用門信用系業用というふうに書いてましたが、非常に難しいんですが、これはどういう意味ですか？
三用門といって、このなんて言いますかね、例えばフランスの、国王の紋章である百合の花の紋章、そういったものが三葉紋と日本では呼んでいるんですが、それがちょうど二股に分かれたようなですね、あまり見たことがないデザインで、三葉紋ならありふれているけど、これが二股になっているのは見たことがないなと、そういう意味でちょっと変わったものだなと、日本のものではなくて輸入品ではないのかなというのが第一印象でした。
新羅のですね、古墳、江南大塚古墳ですか、はい、から見つかってるという話でしたけども、はい、あれを復元するときにですね、日本のその昆虫を研究してる人がタマムシをたくさん寄贈したということを聞いてますけども、向こうではタマムシはそれほどいないというふうに言われてるんですか？
当時と今が同じ気候条件だったか、またですね、韓国は森林破壊が日本よりずっとひどいです。というのは文明化したのが日本より早いから、製鉄や、火事や焼き物生産などによって山の木々を切り尽くし、その後朝鮮半島は朝鮮戦争とかですね、文禄慶長の役とかいろんなことで自然環境が日本よりずっとダメージを受けています。そのことは古墳時代の人も認識していて、日本の神話の中にもスサノオの御事の、息子のなんとかの御事は、新羅の国でポケットの中にいっぱい植物の種を持ってたけど、新羅の国にはまかず、大和の国に来てから、その種をまいたから、新羅の国には植物が少なくて大和の国は木々が生い茂る国になったんだなんていうですね、だから昔から、朝鮮半島の森林環境の方が、日本より劣化していることはみんな認識していて、そうするとタマムシが食物とする植物が当時よりも相対的に減少しているから、原生状態から当時もタマムシが少なかったとは言えないんじゃないかと思います。
そうですか。そうすると日本のものが向こうへ持ち込まれたということははっきりは言えない
可能性はあります。なぜなら、芋貝とかゴホウランなど南の島で取れる大きな貝の殻をですね、バグや送信具の原料として、朝鮮半島に輸出しているということはもう周知の事実なんですね。そうすると、ひょっとしたら日本は、外国からは、もっと南の方にあると昔は思われていたようですし、南海の珍奇な品々を出す国と思われていて、その一端に翡翠だとか貝と同じようにタマムシの羽も、かの国にですね持ち込まれた可能性がある。ただあのタマムシ本当に日本のタマムシかなっていうのは昆虫学者のですね、あまり細かくは申し上げられないけど、なんか検討を待っているところなんですね。
展示された行用は錆びついた形で、タマムシのきれいな緑色も見えません。発掘したとき、どうしてタマムシが装飾されているのが分かったのか、調査にあたった古河市教育委員会文化課文化財係の甲斐浩二さんに伺いました。
甲斐さんに、タマムシの話を伺います。タマムシの色も何にもついてない状態で、出土しましたよね。あれ、なんでタマムシというふうに分かったんですか？
最初に実測をしようと思ったときにですね、まず物を据えて、物の観察をするんですよ。
はい、
でその時に構造的には上の透かしの板の線刻とかがなんか少ないのにですね、その下に入っているはずの板にすごくなんか点刻みたいなドットとかですね、線とかが細やかに入っていたんですよね。でそれがまず最初に違和感
で、これは何だろうっていうか、
そうですね、普通なら透かしの板の方が凝った作りをしているのに、 それが逆転してるのにすごい違和感を持って、この何の文様だろうってよく見るとですね、羽と羽がですね重ね合ってる、凹凸と高低差というか厚みがですね、あるのにが分かったんです。板なら1枚だからですね、板ないけど、でそこが分かったところから、あ、これは板じゃないんだと、はあはあ、いうところで、板ではないということは使われている素材は昆虫とかですね、そういうもう違った有機質を考えるんですよね、羽とかですね、はあはあ、なんかそうすると見たこの形状、はい、が羽の形であったりとか、この龍門とかですね、はい、ドット黒点とか、はい、こう見ると、あ、これはタマムシなんだろうと、形状がスラッとしてるの で、また一的にタマムシ以外の昆虫はあまり知らないので、あ、これ見た瞬間に、ね、あ、これはタマムシなんだと、
そうですか
いうのが分かったというところです。
色もついてないのにどうしてなのかなっていうふうに思ったんですけど、その辺はどうなんですか。
まあ、なんか色とかはですね、はい、結構変色している場合はただあるので、それよりも構造的なものであったり文様的なものからの推測の方ができるというところですね。
タマムシの種類なんかこれからだということですけども、日本のタマムシはヤマトタマムシを使われているんじゃないかという説がありますよね、はい、で、江南大塚から出てきたものも、うん、その同じヤマトタマムシじゃないかというようなことは言われてますが、うんうん、それはもうちょっと待たないとわからないんですか。
はい、これ基本的に使っているタマムシが日本産か、はい、中国、朝鮮半島産か、産かっていう話ですか。いや、これなかなか難しいですよね。まず昆虫学的に向こうのタマムシとですね、こちらのタマムシ、日本と韓国のタマムシの違いを明確にしていく必要があるんですね。で、まあ、それは今日もあったような、この縦に入っている線のとかですね、はい、ドット、まあ、黒点みたいなものの、を比較しながら分類していけば、根気を詰めればできるのかもしれない。あとはもう生産の問題で考えると、はい、まあ、毛沢先生が言ったように日本産のものを、はい、中国朝鮮半島に持って行って作っている可能性もあるし、向こうのものがこっちに来てこっちの工人が作っている可能性もある、はい、で工人が韓国の工人の人が日本に来て作っている可能性もあると、
両方あるんですね、
いうようなところで、なかなか、製造は難しいですよね。っていうのがやっぱ物の、まあ、宿命ですかね、はい、なかなかどこどこさんっていうのは難しいです。
難しい、はい、
タマムシを飼育なさっている芦澤さんのご意見、発掘調査をしている専門の皆さんといろんな見方があるようです。これからの調査の進展に期待したいと思います。今度はもう一度タマムシの話に戻りまして、タマムシの生態について芦澤さんに伺います。芦澤さん、タマムシは卵を産んでからはどうなるんですか。
卵を産んでからだいたい3年またそれ以上かからないと卵から親にならないんです。
そんなにかかるんですか。
はい、それで卵から幼虫になりますけれども、卵から2週間3週間くらいでね、それで木の中へ、枯れ木の中へ入ってしまうんです。
はい、どんな世話をするんですか。その間
生きてる間はね、餌は毎日新しく取ってきてやります。
餌は、
餌はえのきの葉っぱ、ただえのきの場合はね、枝が横へ広く張るんですよ。それでその枝を、小さい小枝、葉っぱについたのを持ってきて中へやるとよく食べます。
おう。で、成虫になってもやっぱりエノキの葉っぱを食べるんですか。
成虫がエノキの葉っぱを食べて、
幼
虫は枯れ木の中にいて、枯れ木の芯の硬いところを食べます。
あ、そうなんですね。
で、前へ進んで、前をかじって進んで、でかじったのは後ろへ持っていくと。そうするとね、タマムシの幼虫というのは 前は硬くなってて自分でかじらなきゃ前進めない、後ろはかじったので後ろを塞いでしまう、
はい、
だからそういう木の中で真っ暗いところで前と後ろを塞がれたような小さい個室で育つんです。
ああそうなんですね。そしてそういう世話をしながら3年で成虫になる。
そうですね、早くと3年、平均3年で親になるけども一斉に親にならないで4年5年6年で親になるのもある。
ああそうなんですね、長生きですね。
留年組ですよね。
成虫になってあの美しい状態でどのぐらい生き続けるものなんですか。
そう、平均的に言うとこの辺静岡県あたりですと50日くらいでしょうか。
あ、50日、
はい、2ヶ月は生きないようです。
短いんですね、そういう意味では、はい、
そうですね、その間に交尾して卵を産んでそれでもう次の世代を用意したからもう死んでもいいということですね。
まあでも手塩にかけて育てたタマムシがやはり美しい成虫の姿になったら足田さん喜びもひとしおでしょう。
虫の中で一番綺麗な虫だと思います。
そうですか。
この船原公園ね、ひょっとすると歴史を書き換えるようなものになるかもしれないと、ワクワクしてます。
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。
今夜は古河市の船原古墳で見つかったタマムシについてお送りしました。ここで古代の福岡を歩くリポーター中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は古河の郷土料理鶏すきのタレというのが出来上がってるんでご紹介しようと思います。
お、鶏すきが郷土料理なんですね。
そうなんですよ。鶏すきってなんだろうって、まあ、ざっくり鶏肉のすき焼きかなって予想はつきますよね、
はい、でしょ。
でも、まあ、そうなんですけどさらに詳しい話を聞いてきました。教えてくださったのはこのタレを使った、作った古河市青柳醤油の専務崎村光平さんなんですが、この青柳醤油大正5年の創業、今年で105年目を迎えます。鶏すきって一体どんな食べ物なのか崎村さんの話です。
普通のすき焼きは牛肉ベースですけど、鶏肉を全て使うっていうのが鶏すきっていうことですね。親鶏、内臓、鶏の玉ひもって言われる内臓も使えますし、で寄り合いとか集まりごとがあれば必ずそこに並んでたっていう商品、食べ物ですね。
はあ、内臓まで使うんですね。
これびっくりです。まあ足とか使いませんけどねって崎村さんが言ってる横でお父さんが、昔はお父さんとかも食べよったけどねとかっていう本当に丸ごといただくための工夫がされてる料理なんですが、合わせるお野菜が、まあ、白菜とか椎茸とか、
はい、
あと他にも豆腐だとかネギ、玉ねぎ、こんにゃく、この辺はもう家ごとに違うんですよねっておっしゃってたんです。そしてもう一つ特徴が、鶏すきの締めはそうめんです。
珍しい
ね、
うどんじゃない
んですよ。まあ茹でたそうめんをさっとこうシャシャシャッとタレの中に広げてパッといただくのが美味しいのっておっしゃってました。ある意味その家庭の味でもあるんですが、一体どうしてこの商品にしたのか、こんな経緯があったそうです。
この古河の食文化っていうのをもっと、地域住民の方もそうですけど発信していこうっていうことで、まあうちの、醤油で培ってきた技術と、文化っていうのを食文化を融合させて、発信するっていう意味合いも込めて今回この鶏すきのタレっていうのを作らさせてもらったっていう経緯ですね。
で出来上がったタレ今日手元に持ってきました、
はい、
ストレートタイプなので具材を入れてあとはタレをかけて炊くだけというものなんですが、ストレートなんで基本の味を、
甘いお醤油の、これはあれですね、お野菜に染みたものと鶏肉と一緒にガブリとこう口の中でこう噛み締めると美味しそう。
想像するだけで次のよだれが出る感じでしょ、うん、で甘すぎず結構甘い割には爽やかな食感って不思議なタレなんですよね、
うんうんうんうん、合うでしょこれ、う
ん、でこの味を決めるまでにとにかく古賀の皆さんがどんな鳥すきを食べてるのか随分調査されたそうで、その例えばその味も山手の方はもっと甘いのが好きだとか、
あと地域性もあるんでしょうね、
お肉を入れて内臓を入れるとか、内臓から先に火を通してお肉を入れるとか、こう作る順番が違ったり、うん、いろんなやり方があって勉強になったんですよねって崎村さんおっしゃるんですが、そんな中味を決めていきました。そしてこんな風に決心したんだそうです。
ただうちのやっぱりその味っていうのでちょっと勝負したいっていうところもあったので、いろいろご教授いただきながらで、いいとこ取りって言ったらあれですけど、で独自にちょっと調べて、じゃあうちの技術でどこまでかっていうところで、はい、やらさせてもらいました。
うん、後味がしつこくない
でしょう。いいですね。いいんですよ。これ、ね、手にした人たちがこれで簡単にできるっちゃねとか、いやこれ久々に食べてみようかねとかいう声も出てきてるんだそうですが、この鳥すきが古賀で広まった背景も含めこんな動きになっています。
古賀市自体がですね、養鶏業っていうのが結構盛んでですね、はい、それでやっぱり広がったっていう部分も多分多少あるとは思うんですけど、でその中で、やっぱり古賀市のその、取り好きっていうのをやっぱり発信したいっていうところで、ふるさと納税で、どっかコラボできないかなっていうところで、新井さん、株式会社新井さんと、コラボさせてもらって、で博多一番鶏とうちのこの取り好きをセットにしたっていうものをふるさと納税で、で企業、やっぱり古賀の企業で、古賀を盛り上げていきましょうっていうところで、うちもちょっと協力させていただけたらっていうところでですね、
うん、魅力的ですね。
いい
で
ね、古賀市のふるさと納税、詳しい方の古賀市のホームページなどに出てますので、こちらで確認してぜひ古賀の取り好き覚えていただきたいと思います。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン6のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は三山市の企画協賛、道の駅宗方、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。